暁荘第8回。田口美恵子は名門女子大の4年生で、高知の山沿いの町から出てきている。両親ともに教師という家庭に育ち、小さい頃から将来は教師になるのだと思い込まされてきた。ピアノ、硬筆、学習塾と放課後のスケジュールが毎日決まっていて、友達と遊んだ記憶はほとんどない。親が教師だから成績の良いのは当たり前と周りの人から言われ、親からは教師の子供だからもっと良い成績を取らなくてはならないと言われ続けて高校までを過ごしてきた。親の望んだ大学に入り、吉祥寺で一人暮らしを始めた時、美恵子は初めての解放感を味わった。一ヶ月に一度出す手紙と時々かかってくる家からの電話に近況さえ知らせておけば、あとは全くの自由である。美恵子はのびのびとした生活をスタートさせた。本来はスポーツ好きの美恵子だった。それまで勉強がおろそかになるからと禁止されていた反動で、入学するとすぐにテニス部に席を置いた。夕方遅くまでボールを追いかけて汗を流すことが気持ちよく、先輩に怒鳴られたりグラウンドに正座をさせられることも辛くなかった。帰りに気の合う仲間たちと憂さ晴らしと称しての食べ歩きが楽しかった。勉強は年に2回の試験前だけすればいい。それも友達と一緒に飲んだり食べたりしながらの徹夜である。毎日が充実していた。そうした生活をしているうちに、教師になるという目的が広く曖昧であることに気がついた。美恵子が決めたことではなく、すべて親が望んだことである。美恵子は今まで一度も自分から教師になりたいと思ったことはない。その考えは日が経つうちに、本当は教師になりたくないという考えに変わっていった。それなら何をしたいのかと自分に問いかけてみる。しかし何も思い浮かんでこない。このことが情けなかった。考えるたびに落ち込んでいった。そんな時、牧原健二と知り合った。健二がアルバイトをしていた店に美恵子がテニス仲間と一緒に通い出し、偶然同じ吉祥寺に住んでいることが分かって親しくなった。最初は健二のテキパキした仕事ぶりに惹かれたのだったが、何度か会って話しているうちに、賢治が自分の目標に向かって着実に歩いていることを知り、その姿に強く胸を打たれた。賢治と付き合うことで、自分も生きる目的を見出せるかもしれない、と思った。賢治は東北の農家の出身である。大学進学の時、父親は賢治に向かってこう言った。入学金は出してやるが、後のことは自分でやれ。農家の次男坊は、高校を出るとすぐ働くというのが、賢治の育った田舎の常識だった。一歳上の兄は、隣の県の農業大学に行っているし、妹はまだ中学生。父が役場に勤めて、母が細々と田畑をこなしている状態で、両親が一日も早く、賢治の手を借りたいと思っていることも分かっていた。それでも賢治は大学に行きたいと言い張った。長男に生まれたというだけで大切にされている兄と、待ち望んだ女の子だったために甘やかされている妹の間で、賢治は中学生の頃から家を出ることだけを考えていた。中学高校と優秀な成績で通したことも自信となって、進学の夢を捨てることができなかった。何度も両親と言い争いを繰り返した挙句、賢治はボストンバッグ一つを下げて夜中に家を出ようとした。それを父に見とがめられ、賢治の進学が許されたのだったが、その代わりに送金はしないと言い渡されたのである。吉祥寺は若者向けのスナックやディスコが数えられないくらいあり、アルバイト先を探すのに苦労はなかった。父の言葉通り、 賢治は自分の力で大学生活を送るために眠る間を惜しんで働いた。大学とは便利なもので、受ける講義を調節さえすれば週のうち3日通うだけで単位が取れる。賢治は一度に3つのアルバイトをこなしたこともある。ところが2年生の冬に始めたベルというスナックのアルバイトがいつの間にか本業のようになってしまった。クリスマスに合わせてオープンしたことが大いにあたって、ベルは年末年始の間ずっと戦争のような忙しさだった。一日も休めないことで他のバイトから不満が出ていたが、正月に帰省する予定のない賢治はその方が良かった。一人で正月を過ごすよりはまだ仕事をしていた方が気も晴れる。その調子で決まった休みも取らず働き続けて1年余りが過ぎた時、マスターから夜のマネージャーになってもらいたいという話があった。よくわからないままに引き受けた仕事だったが、マネージャーという肩書きをもらうと同時に給料は倍近くになり、仕事も楽になった。バーテンや女の子の手配と客の相手をしながら店内を見渡していればいいのである。そのうちにマスターがもう一軒店を出して、その店を賢治に任せるという話も出てきて、一層やる気を出していった。昼間は仕事がないと言われたものの、マスターは何かと相談を持ちかけてくる。食器選びについて行ったり、新しいメニューを一緒に考えたりしているうちに、賢治は大学に行くのが面倒になってきた。大学を卒業して運よくどこかに就職したとしても、一生誰かの下で働くことになる。それよりも、小さくてもいいから自分の店を持ち、一条の主になりたいと考え出したのである。ここで何年か働いて資金を貯め、それから自分の店を持とうと思った。マスターも一つの店で10年間バーテンをして、30歳になってから独立したのだった。今、賢治は27歳。店を持つための資金も順調に貯まり、計画より早くに夢が実現しそうだった。美恵子は賢治と一緒に暮らし始めたことを後悔していない。恋人同士になった時、同じ町に2つの部屋を借りているのはもったいないからと、美恵子の方から同棲を提案した。部屋代がいらなくなった分を貯蓄に回せると思ったからである。それでも美恵子は賢治と結婚できるとは思っていなかった。お互いの気持ちを確かめ合いながらも、結婚となると障害が大きすぎる。美恵子は親の期待を裏切ることが怖かったし、賢治にしても美恵子の親を相手に争う気力も自信もなかった。しかし、あと半年経てば美恵子は大学を卒業する。一旦は親の期待通り故郷に帰って教師になり、そこで独立して自分の店を持った賢治の迎えを待つ。その時はたとえ親が反対しても美恵子は賢治と結婚する覚悟である。これが今の二人が考えて出した結論だった。もし今二人のことが知れてしまえば、美恵子は無理やり故郷に連れ戻されることになり、二人の店を持つという夢も消えてしまう。そうならないために今は親との争いを起こしたくないのだった。この話を聞き終わって、美恵子は今まで二人を誤解していたことを恥じた。今現在の生活だけでなく、何年も後のことまでしっかりと考えている。親に隠しているのは心配をかけたくないという気持ちと、自分が決めた生き方を壊されたくないという考えがあるからだった。一生懸命に夢を追いかける若い二人の姿に胸を打たれた。それで 牧原さんの荷物はどうするの？私の方で預かっておきましょうか？英子の言葉に美恵子の顔がパッと明るくなった。ありがとうございます。でも隣のゆりさんが預かってくれることになっているんです。無駄遣いしない人だから、賢治さんのものって少ないんですよ。ゆりさんも協力しているのだから、私もしないわけにはいかないわね。大丈夫よ。安心していなさい。うまくやってあげるから。美恵子を応援する気持ちが自然と力強い口調になっていた。ありがとうございます。晴れやかな顔で美恵子は部屋を出て行った。その背中に向かって英子は思わず頑張ってと声をかけた。3日間暁荘に滞在した美恵子の母親が帰った後、賢治が美恵子と一緒に管理人室を訪れた。いろいろありがとうございました。おかげで助かりました。友達のアパートに身を寄せていたという賢治は直立不動の姿勢で頭を下げた。お母さんからよろしく頼みますって言われた時、少し後ろめたくて返事に困ったわ。でもお母さんも安心して帰られたようだし、これでよかったのよね。母のいた3日間ずっと心の中でごめんなさいって謝っていました。その分いつもより母に優しくできたみたいです。美恵子につらい思いをさせてしまいました。でもいつかきっと正々堂々と美恵子の両親に会いに行き、僕たちの結婚を許してもらうつもりです。顔を見合わせて微笑み合う二人の表情は明るかった。この暁荘で夢と愛を育ててきた二人に幸せな結婚をしてもらいたい。そう思いながら、英子は優しく二人を見守っていた。